ラジオ食堂坂谷でございますが、今月も2025年12月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
こんにちは、PG ディップ今治セフィーロです。よろしくお願いします。MBA。
よろしくお願いします。
お願いします。
冬といえばですね。
はいはい。
日高屋のチゲ味噌ラーメンなんですよ。
あー、まだ食べてない。坂谷さん召し上がりましたか？
昨日、忘年会焼肉やったのに、焼肉の直前に食いに行ってしまいまして、あまりにもお腹が空きすぎて行ってしまったんですけど。
攻めますな。
はい。改めて美味しいなって思いまして、日高屋のチゲ味噌ラーメン。
まあ美味しいよね。今年味が変わってるかまだ分かってないんですけど。
まあそんな変わってないでしょう。日高屋なんで、それは。
まあね。まああれはよくできてるよね。
うん。
辛さと旨味のバランスがいいと思います。
うん。700円ぐらいで買えるっていうのも。
これですが
ナイスポイントですし。
安い。
今時ね、
ほんと。いや、ほんま安い。あ、ほとんど値上げしてないもん。
ね。吉野家とかすき家でも1000円メニューを連発しているこの昨今においてですね。やっぱり700円っていうのはさすがだなって思いますし。まあ実際美味しいですしね、あれは。
そう、1000円の壁が壁じゃなくなってるんですけど、あれ壁やからね、ほんまに。勝手に超えられるけど。
ね、なくなったと、メディアでは、我々を洗脳しに消えてるような気もしますけども。
いますけど、あるから。
1000円の壁はね。
こっちは超えていいですよって言ってないですからね。
うん、まあそうやね。誰もそんなこと言わへんからね。
一言も言ってないのに、気づいたら超えられてて、
あ
ーえーみたいな。
まあそう。
税込みで1200円なんですかみたいなさ。
いや、そうですよ、ほんと。松屋さんなんかね、最近、週1ペースで新メニューを出してて、それが全部1000円超えてますからね。
ほどごとく超えてくるよね。あ、新メニュー出た、これ良さそうって思ったら、なんかね、1080円とかで、
うん。
しょぼんってしま
う。最近、それぐらい食いに行ってくださいよ。しょぼんとせずに。あなた、それなりに社会的地位もあるんですか、もう。
もうテレワークの時とか自炊がデフォになってきましたよ、僕は、ほんまに。
ああ、そうですか。はい。まあまあまあ、それはいいんですが。いや、ちょっと、改めて、日高屋のね、チゲ味噌ラーメン、うん、美味しい。あれは、通年で販売してほしい。
うん、あれ別に冬じゃなくても食べたいよね。
そう。
冬でしか作れないメニューじゃでも何でもないじゃないですか。
うん、いや、まあ、もうそうですよ。名前がね、チゲ味噌ラーメンって書いてから、まあちょっと冬っぽいなっていう感じではなるんですけども。
チゲって鍋って意味ですからね。
そう。
鍋味噌ラーメンやからね。
まあまあまあ、鍋って言われたら冬っぽいけどね。
まあまあ、まあ、そっか。
改めて、宮崎新麺と、
はいはい。
ニュータンタン麺と、餃子の王将の豚辛ラーメン。
はいはい。
あのタイプのラーメンは、やっぱりうまいなって思いまして。
そっか、僕は、日高屋以外はほとんど食べたことがないけど、まあ、方向性的には似てるんですかね。
一緒。
一緒、キムチ、コチュジャン、
はい、
ニンニク。
そう、コチュジャンベースのスープに中太麺で、で、上にニラとか豚肉とか、はい、卵とかを、炒めたり煮たりしたものを乗ってるっていうタイプのやつ。
ああ、全部一緒ね。はいはいはいはい。
ああいうラーメンは総じてうまいですからね。ラーメンって専門店がスープで差別化していってるんで、うん、ああいうチェーン店とかで食べるラーメンっていうのは、うんうん、なかなかそこに対抗しにくいところがあるわけですけども。
確かに。
でも、ああいうスタミナ系と言っていいんですかね。コチュジャンベースのスパイシー系に関しては、まだまだチェーン店でも美味しいのが出てくるし、ね、むしろチェーン店ならではのコストパフォーマンスの高さで十分いいメニューになるなって思いましたね。はい。
そうですね。
味噌ラーメン食って。
メニュー構成としては枯れたメニューだから。基本レベルの美味しさと、あとコストパフォーマンスがやっぱり鍵になってくるんで。
う
ん、
そうそうそう。やっぱいいメニューだな。
やっぱりチェーン店としての魅力を出しやすいメニューですよね。
そうですね。繰り返しになりますが、日高さんあれ通年でよろしくお願いします。
お待ちください。ハイディ日高の取締役会もラジオ食堂聞いてますから。
聞いてますから。
はい。
餃子の王将の豚辛ラーメンは通年で出してるんで、まあそっち行けばいいっていう話があるんですけども、坂谷の場合、個人的な事情で一番近かった西日暮里店が今年潰れてますんで。
なるほど。
日
高屋の方がアクセスがいい、
は
い、
そうです。日高屋、家の近所で3店舗ぐらいありますんで。
いいな、恵まれてんの。
恵まれてんのか。まあ、ええけどさ。久しぶりにチゲ味噌ラーメン食べたら美味しかったという話でしたけどね。はい。ということで、今回もね、12月、年の瀬のニュース、たくさん入ってますんで、今治セフィードさんとですね、振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。 直近で言うとピザを出してみたりラーメンを出してみたりですね、フードにめちゃめちゃ力入れてるセブンイレブンさんですけども、12月19日のネタとてしさんの記事ですが、セブンイレブンに店内オーブンで焼き上げる丸鶏のローストチキンが登場。本日12月19日ですね、から受け取り期間、おうちクリスマスに革命、焼きたて提供、スペシャルピザやバゲットで特別なひとときをというニュースが出てて、食べてないから知らんけどさ、普通にすげえなって思って。
いやだからもうクリスマス全部取りに来てますよね。
もともとねクリスマス全部取りに来てはいたんですよ、どこのコンビニさんもね。ただ、はい、フライドチキンでずっとやってたんですけども、フライドチキンではもうさすがに勝てないと悟った感がありますね。これは
やっぱりケンタさんがいらっしゃるから。
ケンタさんがいらっしゃるし、まあなんだかんだでケンタの方がうまい、まあそらそうでしょうけどっていう話なんですけど。
そうね、あとフライドチキンやったらスーパーも普通に出すからね。
ああそうそう、まあスーパーと比較するとある程度は揚げたてを提供できるっていう強みはあろうとも、まあでもしんどいですからね、それは、
うん、そこまで差があるかっていうと微妙だよね。
そうなんですよね。だから丸鶏のローストチキン、ここまでやったらケンタッキーに対してある程度アドバンテージが取れるんじゃないでしょうかっていう感じですね。
そうだね、まあ、店内オーブンでっていうのがちょっと気になりますよね。だから本当にその場で焼くわけだから、
はい、
まあ、ほんまかなって思ってるんですけど。
いや、
温め直すだけじゃないと
思う。いやいや、まあそれだときついでしょ
う。ピザはさ焼くのそんな時間かかんないと思うけど、ロースキンってさ、
いやだから受け取りって言ってるんじゃないですか。
あ、まあそうか、だからまああらかじめ焼いとくってこと。
予約受付実施って書いてますんで、だからそこは、いや何時間待つねんっていう話でしょ、そんな。
まあそうだよな、
マウドリオーブン
なんかで。あと取り扱い店舗限定だからな。
うん、いやーやと思いますよ。近所のセブンイレブン回ってきましたけど、このローストチキンの広告出してる店1店舗もありませんでしたからね。
ああ。
だから相当多分これは店舗限定だと思う。
まあラーメンもそうなんですよね。
うん、現状ね埼玉でしかやってないからね。
まああれはねマシンが必要だから、うん、マシンがねそんな簡単に置けるようなマシンじゃねえし、ね店の広さもあるっていうのもあると思うんですけど。うん、
大きく言うと、うん、やっぱりセブンイレブンさんは高付加価値にだいぶ力入れてはいるね。
う
ん、
そうだな。
今って米が高くなりすぎ問題があって、
はいはい、
どうやってねその自分とこのコンビニのフード関係を時代に合わせていくかっていうのはいろんなコンビニがやっててさ、ローソンさんは冷凍おにぎりを出すっていうすごい手を打ってきてたんですけども、セブンイレブンさんは今月ライスバーガー出してたんですね。
あ、そうなんだ。
はい、ライスバーガーもう400円しますからね。
だっか。まあでもそうだよ、ね。だって一番安いおにぎりでさえ150円ぐらいしますもんね。
そう。ライスバーガー。
だからそこから見てライスバーガーはまあ400?高いけど、不思議じゃないよね。
まあライスバーガーちょっとね、美味しかったですけど、400円ってなってくると、先行のモスとかマクドのライスバーガーをと比較どうしてもしちゃうんで、そこはちょっとしんどかったですけどね、さすがに。
そりゃそうなりますよね。
まあでも、高付加価値で頑張ってるセブンイレブンさんは偉いなと、思いながら。
そうですね。これ3週間早くやってくれたら、
うん、
ラジオ食堂の忘年会で使いましたよね。うん、貸し会議室借りて、ローストチキンとピザと。
嫌だよ。セブンイレブンオフ会なんか嫌だよ。
セブンオフ会。
やりたくない、俺は。それやったら、はい、ちゃんと美味しい店行きたいです、さすがに、それは。ね、
セブンのシャンベリーとか飲んで。
最悪や、もうそんな。我々の家の近くに来るまで、あと2年ぐらいかかりそうですが。はい、
あ、そうですね。いや、その頃だったらもうやめてる可能性
もあ
ると
思います。まあまあ、もちろんね、あるけどね。食べれるようであれば食べたいけど、ローストチキン1羽はしんどいな。
う
ん、ハーフ
で。いや、そう、一人じゃ食えないよね。
食えないから、ハーフで売ってほしいですね。次、みんな大好きランキングのコーナーです。
はい。
リサーチノートパワードバイラインさん、いつもお世話になっております。
あっす。
はい。こちらのですね、11月20日の記事ですが、一番好きなチェーン店のスーパーマーケット全国1位は、イオン、マックスバリュー、真ん中で2割超、地域別の傾向はということでですね、今年ね。
スーパーマーケットサバイバーズをやられちゃったわけ
ですね。そう。我々の方でもやりましたが、興味深い記事が出ております。
はい。
ジェーンスーさんのところでね、生活は踊るで、
でね、
スーパーマーケット総選挙っていう企画やってましたけども、はい、あれの弱点は、関東住んでる人間以外分かんねえわっていうスーパーばっかり出てくるところが問題だったんですけれども、
まあ1位ヤオコ、2位オーケーの時点で押して知るべしですよね。
ねえ、なんですがこれはねやっぱり TBS さんと違いまして世界のラインさんのリサーチですからね。
そうですね、全国にリーチして。
そうです、この辺がやっぱりオールドメディアとは違うなラインさんというとこですけども、
はい、はい、
全国のね一押しスーパーマーケットが分かるとは興味深いです。で、
はい、
総合の1位がですね、
はあ、
イオンマックスバリュー い。まあなんか、ちょっとこれは欲張りすぎじゃないでしょうかとは思うんですけども。まあ、それが1位ですね。
イオン系とりあえず3つ並べたら1位になると。
はい。
いうことか。はい。
いや、でも2位がこれすごくないですか？業務スーパ
2位同数か。あ
ー。はい。
あ、ほんまや。へえ。
業数2位ってすごいというか、想像つかないというか。
いやー、時代変わったね。
いやー、時代変わりましたね。まず、業務スーパーって、神戸物産っていう兵庫県のちっちゃな会社がやってるスーパーなんで、全国展開したんて、割と最近ではあるんですよね。ここ10年ぐらいなんで。
いやー、ほんとそう。
だから全国的にそこまで知名度が高い方ではない、かつ、業務スーパーという名前の通り、総合スーパーとしては商品ラインナップ偏ってるかなっていうとこもあり、そんな中で2位ですからね。3位がロピアと比較すると、まあ、業務スーパーって僕らは大好きですけども、マニアックなスーパーなんでね。だから、
はっきり言っちゃうと、5位までのラインナップの中で業数だけ異質ですよね。店の雰囲気ちゃいますやん。レイアウトに段ボールそのまま使ってますっていうのは。
ラムーとか、あのサン
あ、
ディ
そう、
で、
サンディとか。
おなじみのあの方式ね。
あのスタイルですよ、業数は。だから店の雰囲気、業数だけもはっきり言っちゃうじゃないですか。
の中で2位ですからね。でもこれはね、想像ですけども、票ばらけたんじゃないかなって思いますね。スーパー、やっぱり、
他のスーパーがね。
他のスーパーが。あ、オーケーは確実にばらけるんですよ、これは。オーケーって、言うて関東だけでしか強くないんで。
そうだね。
まあ、ロピアもそうですよね。まあ、最近ちょっと西に攻め込んでますけど、ロピアもなんだかんだで関東のスーパーなんで。
そうだね。で、ライフもまあ、関東と関西だけじゃないかな。
っていうところもあるんで、なかなかばらけてしまったんじゃないかなと。だってさ、1位が21.8%で、まあこの21.8は1位にふさわしいシェアだと思うんですけども、2位が6.8%ですから、業務スーパ
トリプルスコア近い。
ー。ね、不美人選挙だなという感じはしますけども、これを見てる限り。
やっぱり、だから全国展開してるスーパーが、まあ、ほとんどないってことだよね、イオンしか。
なんだよね。しかもあれか。第2位は業務スーパーじゃなくて、この中にはないが14.5%なんで。
なるほど
だ
ね。
から、スーパーで総選挙するということ自体が結構難しいんだろうなって思っちゃいますね。これ見てると。
そうですね。やっぱ
全
り業
国で。
界的にまだまだ河川化が進んでないっていうことが言えるんだと思いますよ。
ですね。これ見てる限り。
だってね、我々のスーパーマーケットサバイバーズだってめちゃめちゃばらけてたじゃないですか。
そうだね。
北谷さんなんてもうね、ほとんど被りもしないじゃないですか。まあ、行数ぐらいでしょ。
まあ、ですし、沖縄在住でおなじみのルルさんに何言ってるのかわかりませんでしたってコメントいただいてましたもんね。いや、まあ、
そりゃそうで
そ
す
ら
よ
そうだろうねって。
ね。
ああ、まあでもやっぱり全国的にイオンが強いね。
はい。
北海道ではイオン
北海
が
道驚いたな。
38.5。めちゃめちゃ強いね。
北海道2位にトライアル来てんのめちゃくちゃびっくりして。
トライアル。
あ、そうなんだと思って、そんな来てんだ北海道にと思って。
あ、でも北海道3位コープか。コープ札幌いいからな、そこは。
いや、北海道こそ、地域的にすごいばらけるんで、スーパーって。
ああ、そっか。
北海道全域に出店してるスーパーって僕の知る限りないですから、じゃその中でだからトライアルがそんなに、コープを追い抜くほど出してるのか見せようって思ってちょっと驚いてます。
あ、そっか。
ちょっと、東京に住んでるから逆にトライアルの凄さを気づけてない可能性がある。
で、東北イオンが1位で、2位がヨークフーズ。ヨーク系は東北に強いイメージありますね。確かにね。
やっぱり、いかに今回、イトーヨーカドー系のスーパー事業がもう弱くなったかっていうことが分かったとき逆に思いますね。
ああ、確かにね。全然入って
イ
な
オ
い
ンの
もん
一人
ね。
勝ち、これが例えば10年前だったらイオンの一人勝ちじゃなかったと思う。
ああ、そうだね。
まだ二つどもえの可能性があった。
声優なんか影も形もありませんからね、もはや。
いや、ほんとそうですよ。ねえ、まあトライアルになっちゃいましたしね。
あ、そっか。そうだよな。よく考え
でも
たら。
トライアルは声優も入ってるんじゃないかな。
あ、そっ
入って
か。
ないのかな。
そう
ち
な
ょっと
る
わかんない。
か。で、関東が安定の OK。だけど、OK が11.6%なんで、これは弱い王者ですね。で、2位がイオンですけども。はい。で、中部、イオン。あ、そうそう。中部イオン強いんですよね。33.1%。で、2位が
そうなんだね。
アピタピアゴ。はい。ドンキホーテのアピタピアゴですね。
あ、ドンキか。あ、はい。
いや、ピアゴアピタはもともと東海圏にあるんですけども、そこがドンキと合併してるんですよ、今。
なるほど。じゃあ、東海ジパンのスーパーだったけど、今はパンパシフィックホールディングスの傘下にあるみ
あ、
たいな、
そう
そういう
です、
意味。
そうです、そうです、そうです、そうです。
なるほど。
で、近畿でもイオンか。まあ、でもなんだかんだで強いもんな。で、2位が万代半。
やったー！超嬉しい。
万代ですね。
万代万歳！
万代半強いな。
やっぱ万代そんな強かった？関西ですごいびっくりしてるんですけど。
いや、俺もそのイメージあんねんな。で、3位ライフ。いや、ライフの方が強いんちゃうって思ってたけど、万代なんだ。
ねだってライフって関西発祥だからね。
ね。中国、夢タウン、夢マート。まあ、これは安定の中国、夢タウン、夢マートですね。で、2位がイオン、マックスバリ。で、四国は富士。
まあ、富士グランっていう、
はい、
ボールを出してるとこですね。
あれか。さすが四国には詳しい今治さんですね。
愛媛で住んでるとき、富士グランには大変お世話になりました。ありがとうござい
で、2位がイオン、マックスバリュー。やっぱイオンはもう全国的にまんべんな
ました。まあ、
く取っ
そうだ
て
ね。
る
こ
ね。
れは間違いなくそうだと思うね。
で、九州沖縄はイオンが1位という結果になっております。
まあだからやっぱこうしてみると手堅く全国でランクインをしてないところがないよね、イオン
イオン
は。
はないですね。だ
ない
から
ね。
1位ですね。でもやっぱり3位とか2位に入っているのがやっぱ業務スーパーっていうところが、業務スーパー案外全国にちゃんと展開してて偉いなって思いましたね。
そうだね。四国に入ってないのちょっと意外でしたね。僕ね、今治住んでる時に実は今治市に業数あったのよ。
あったんだ。
あったの？でも、その時は、業務スーパーって名前だけ見て、業数のことも何にも知らなかったから、本当に業務用の店だろうと思って入らなかったのね。
いや、まあ一応業務スーパーは業務用の店ではありますけどね。
素人が行っちゃいけない店なのかなぐらいのことをなんとなく思っていて。
まあそうだよね。
行かなかったんですけれども、あの頃神戸物産の株を買っておけばと思いますよね。
そうだよな。一番好きなチェーン店のスーパーマーケットを好きな理由ですね。
はいはい。
イオンマックスバリュー、1位、立地が良い。
ああ、それはいいか。
そうで
まあ
す
いいや。
かね。
立地がいいっていうよりさ、イオンができたところにさ、人とか物が集まって便利になっていくっていう、それだけだろう。
ちょっと、イオン、あんまりブランド良くないんじゃないかなって思っちゃいますよね、これ。1位、立地が良い。2位、駐車場ガード駐車代が良い。
ファミリー層に人気。
そうですか。で、3位がプライベートブランドが充実程度。まあ、これはね、イオンさんのブランドですから
まあ
ね。
ね、トップバリューベストプライスがありますからね。
で、業務スーパーは好きな理由。1位、値段が安い。
まあそらそうや。
そう
お前何
や。
があんの？
2位、コストパフォーマンスがいい。同じや。
一緒や。
一緒や。3位、冷凍食品や加工食品が充実している。
てか、それしかないやろ、業数。
こうしてみると、やっぱり業務スーパーはちゃんとブランドは確立されてるような。立地が良いとか駐車場があるんで、褒められてるイオンと違って。
そう、だからやっぱ独自の強みがちゃんとあるよね。あれですよ、コアコンピタンスですよ、ビジネス用語でいうところの。
安売りがコアコンピタンスっていうのもどうなんだろうと思いますが、まあでもいいですよね。
まあ、
で、
業数はでも本当そうじゃない？
まあそうだよね。で、全体3位、ロピアを好きな理由も、1位、値段が安い、2位、コストパフォーマンスがいい。で、3位、生鮮食品の品揃えが充実している。ああ、なるほどね。
そうだね。まあ、4位も生鮮だから、やっぱりまあ、特にお肉なんでしょうけどね。だから、冷凍加工の業数、生鮮のロピアっていう。
そうだね。まあでもなんか世相を反映してるようで嫌だね、ほんと。
高いとこ一個もないやん、こんな。
い
イオン
や、
だって安い
イ
じゃ
オ
ないです
ン、
か、まあ、
まあ
もう
まあ
ね。
まあね、安いが売りですかね、イオンもね。
全部、1位から3位まで全部安いです。安い中で、行きやすいのがイオン、と加工に強いのが業数、
なるほどね。
生鮮強いのがロピアっていう、もうその安い中でセグメントしてるだけですよ、これ。
まあ、いいこ
いや、
とではあるんだけども。
見事あるけど、まあまあ、なんかね、貧乏くせえ話だなって思いますけど、しょうがないですよ。
しょうがないっすね。事実貧乏なわけですからね。
そうです。円安ってことは貧乏ってことです。
事実として貧乏なんで、しょうがないですね。はい。次のニュース。
はい。
去年、散々ラジオ食堂では語ったですね、このニュースです。自転車の飲酒運転で車の免停停止処分が急増、今年すでに900人ということで、こちら12月11日のニュースでございます。去年ね、自転車の飲酒運転をかなり徹底的に取り締まるという形で発表されて、そこから飲食店の売り上げが下がったというお話をいろんなところで聞いておりますが、自転車の飲酒運転を理由に車の運転免許の停止処分を受けた人が、今年1月から9月までで全国で896人、括弧暫定値、括弧途中に上り、前年同期の2人か急増したことが当たり前やろ。当たり前
二 人
や。
おったんやな、むしろ。
逆におった方がびっくりするけど、今年から始まったみたいなもんなんでね、そらそうやろってなりますけども、警察庁に取材で分かった、自転車の酒気帯び運転が昨年11月に罰則対象になり、違反者を警察が車運転でも著しい危険を生じさせる恐れがあるとみなすケースが増えたためだという。ことで、まあ、この900人を多いと取るか少ないと取るかって感じではありますね。
僕最初車の意味が分かんなかったんですけど、これ自動車なんですね。
まあ、自転車ですけども。
自転車を飲酒運転したのが見つかって、自動車の 運転免許、まあそりゃそうですよね。だって自転車って免許はね、いらないですから。
まあでも、実際ね、日本で成人してる人は、まあ大体運転免許持ってますんで、自転車で警察に捕まったら、まあそこまで行かれるでしょうねっていう感じはします。
え、だって因果関係なくない？
何が？
え、自転車で飲酒運転したから車も危険な運転するだろうって。
いや、まあそうだけどね。まあでもそうしないと、罰則にはならないからね。
まあ、罰金ぐらいだと足りへんっていうことなんですかね。
じゃないかな。罰金ぐらい、払うわってになっちゃいますからね、それは。
まあ、なりますよね、それはね。
免停の方がダメージでかいですから、普通の人にとっ
いや
て。
ー、でかいよ、これ。いや、これ、サラリーマンやったら結構死活問題やね。
まあ、そうだね。
それの勤務先で車の免停食らうとかなりマイナス食らうな。
でしょ？まあ、だからそこを考えての話なんじゃないですか？これはもともと。まあ、というお話なんですが、ちょっといろいろ調べてみました。今、車の飲酒運転で捕まる人が、まあ、大体ね、年に2万人ぐらいいるんですって。
あ、そんなおるんや。
で、自転車で1月から9月までで約900人っていうことなんで、だから大体年間1200人ペースっていうことになりますね。月100人なんで。っていうことは、自動車の飲酒運転の摘発数と比較すると、20分の1ぐらいか。そんなもんだね。2万人と約1000人だからね。ちょっとこれは、多いか少ないか迷う人数ではありますね。
まあそうだね。
基本的にね、飲酒運転自転車ですることをいいとは全く思ってないですけれども、まあだけど、リスクとしては、我々としても一般市民としては判断しとかないといけないんで、そこは考えてしまうとこなんですけども、車の飲酒運転で捕まるリスクの20分の1が、これが高いか低いかっていうのは結構微妙だなと思って、
まあそうだね。
僕の肌感としては、もっと少ないんじゃないかなと思ってて、実際取り締まられてたのが。だから、多いなとは思った。年間1000人ペースっていうのは。
なるほど。
まあ、日本の人口をね、1億人って考えると、1000人ってビビった数字ではありますけれども。
あ、そうだね。
だけど、警察頑張っとんなと、い
そうやな。
う気はします。ただね、もう一つちょっと僕調べてたんですけども、自転車の事故が、この施策によって減ったか増えたか、これ非常に重要な点なんですよね。
なるほど。
これなんでやるかって言ったら、事故を防ぐためなんで、
そうですね。公共の福祉のためですね。
それがですね、まあ、警視庁の出てるんですけども、自転車の交通人身事故発生状況、令和7年上半期っていう形なんで、1月から9月と、まあ、ほぼ、一致するところになってくるんですけども、増えてるんですよね。自転車の人身事故。
増えてる。
令和6年が7386件発生件数が、それに対して令和7年7551件。
微増か。
微増です。で、死者数は令和6年8名に対して令和7年は10名。負傷者数も6298年が令和6年に対して令和7年は6420ということで、残念ながら増えてます。
ああ、まあでも評価が難しいですね。
微増なんで、ブレの範囲だったらブレの範囲ですし、
で、やらへんかったらもっと増えてたっていう見方もできなくはないじゃないですか。
まあもちろんね、それもそうなんですが、
なかなか意味があったんかないんか、今の段階だと全然わかんないですね。
まあでも、明らかに意味があったと言えるようなデータではないですね。少なくとも。
そうだね。
そうなんで、ちょっと本当に評価が難しい施策ですね。まあもともとね、自転車の飲酒運転が、
危ないよかっていうのあるよね。
危ないと見られてたかっていうと、そこまで見られてなかったんですよ、もともとね。
まあ、俺もそう思う。
警視庁のホームページで、自転車の事故を防ぐには、みたいなそういう記事見てる限り、飲酒運転への言及ってほとんどなかったんですよ。
道路逆走とかのがよっぽど怖いと思う。
まあ、おそらく、そこまで事故も起こってなかったからでしょう。まあ、起こってたとは思うけどね。だから、そういうところを鑑みたら、果たしてこんな施策意味やったのかと。デメリットはね、結構大きいわけですよ。飲食店なんかで客数が減ってるっていう話はいろんなところで聞いてますんで、経済に悪影響を及ぼしてまでやる価値があるのかっていうのは僕は相当疑問だと思います。相変わらず。
飲食店がそのせいで、まあ、営業時間を短くしたり、まあ、場合によってはお店を閉めてしまったりっていう状況があるにもかかわらず、飲食業の締め付けとも見方によっては見えるような政策を取る意味があるのかと。
僕はそう思いますね。我々の近所の人でもね、今までは自転車で飲みに来てた人が最近来なくなったねっていう話もありますからね、それは。
まあ、あるでしょうね。
そこまでのデメリットをやって自己係数増えてますからね。
意味あんのかよと。
いや、まあ、もともと、自己係数減らしたくてやってたんかっていう話もありますし。
まあ、目的がちょっとね、わかんないところではありますよね。酒飲んで自転車乗るときに、そんな飛ばして人にぶつかって死ぬような事例いっぱいあったっけみたいなところありますからね。
まあ、そうなんだよな。
大
で、
体タラタラ走んないの、
そう
酔ってても。
そう、そうだしね。だから、やっぱり、去年、私は陰謀論じみたことを言っておりましたが、それに近い面はあったんじゃないかなって思っちゃいますね、俺は。このデータを見につけ。
まあ、点数稼ぎがね、できるっていうのがあったかもしれませんしね、警察官と。
まあ、あと、あれだろうね、きっと。飲食店もそうなんですけれども、自転車業界が日本で弱いんだと思います。
それはあるだろうね、確かにね。だってさ、自転車業界って聞いて、いう話をしたときにさ、どこの会社を思いつくって話があるじゃないですか。
ブリヂストンぐらいじゃないって。
リジスト、まあ、そうね。
それ以外あんま思いつかんよね。シ
まあ、
マノ
自
とか。
動車しな。そう、いや、だから、ほんとシマノとサイクルロード朝日ぐらいしか僕思い浮かばないんですけど。
いや、ブリヂストン、あとヤマハ、
ああ、ヤマハか。
ぐらいですもんね。まあ、弱いと思いますよ。
しかも、ブリヂストンとヤマハに至っては、数あるポートフォリオのうちの一つですからね。
まあ、そういう意味ではね。まあ、ブリヂス
だ
ト
から、
ン
自
さん
動車本
は、
業って言ったらほんとシマノぐらいじゃない？
まあ、本当だよね。そうだね。
そうなると、やっぱちょっと業界としての連帯が示せないよね。
自転車の対になるものって自動車業界なんですよ。
そうですね。
結構ここはマーケット食い合うんで、自転車が弱くなれば相対的に自動車業界が儲かるっていう構図は多少はあるんですよ、それは。
なるほど。
そうなってき
あ、
た
そういう
場
こと
合、
か。
ブリヂストンさんとしては、どっち選ぶのっていう風になった場合、100%自動車業界選ぶわけですよね、きっと。ブリヂストンさんぐらいだと。
事業ポートフォリオで自動車の占める方が全然でかいか
で
なって
か
こ
い、
とですよね。
そうですよ。
はいはいはい。だからまあね、自動車で多少損したとしても自動車で見入りあるんやったらまあ騒がんとこかみたいな。
にはなりますわね。
ああ。
じゃあ、芝野さんしかないんですかって感じになるから。それはあると思うな。
ちょっとね、島野さんとサイクルロード朝日連合ではちょっと厳しいんじゃないですか。政治的ロビングをかますには。
で、自転車ね、また来年さらに規制強くするって言ってるからね。
ああ、そうなの。
歩道の走行とか。まあ、
日本道狭いからな。
そうなんだよね。
いや、これね、結構難しい問題で、まあ今ロード僕手放しちゃったんですけど、ロード乗ってた時にやっぱり車道走ってたんですけど、やっぱり車道が狭いとトラックとか車が結構幅寄せしてくるんですよね。
まあそうだね。
あれはやっぱめちゃめちゃ怖いんで、
まあ両方怖いですよね。トラックさんも相当怖いと思
まあ
い
ト
ま
ラック
す
さん
よ
も
ね。
相当怖いと思います。で、すべては道が狭いのが悪いんですよ。ただ日本って現実問題道狭いし、そんな全部の道路拡張するの無理じゃないですか。
愛知県ぐらいですもんね。道路広いの
そう
は。
ですね。愛知、新潟ぐらいじゃないですか。
まあそうでしょうね。
あそこはもう自転車貴族の国だと思いますけど、スピードが出る自転車はまだいいんですよ。比較的目立つし、自動車も気をつけるから。あと、走る人もそれなりに自分が速く走んなきゃいけないと思って走ってるからいいんですけど、ママチャリがもう時速20キロも出せないような、ママチャリが車道を走りなさいってなったら、結構、
ちょっ
そっちの
と、
方が絶対やばいよ。
大丈夫かなって思っちゃいますね、それは。渋滞の原因にもなりますしね、それは。
なるわ。だからやっぱほんまは自転車なら自転車で、自転車でも2車線ほんまは必要やねん。
本当はね。
チャリで2車線、車で2車線ほんまはいるんよ。
そうだね。
それ
ま
ができんのは、
あ、名古屋だけね。いや、
やっぱり日
まあ、
本の首都は名古屋しかない。
本当や。名古屋に首都を移そう。まあ、あと陰謀論じみた話で言うと、新しい交通システムもね、いろいろ増えてますんで、ループさんとかね。まあ、その辺のロビング活動もいろいろあるんじゃないでしょうかとも、邪推したくもなりますしね。
それやったら、ループの飲酒運転も取り締まってほしいですね。
いや、あかんよ。もともと取り締まってほしいも何も。
あかんのですか？
あかんよ。ループの飲酒運転、
明ら
まあ、
かに顔をあからめたやつがループで走ってるのよく見ますけど。
あかんって、取り締まってほしいじゃなくて違法ですよ。警察班が取り締まる気ないだけであって。
なあ、それはあかんよな、ほんまに。
あかんよ。いやー、ループ班は、番犬買うて入りますから
なあ、まあ、番犬として、まあ、入れたんでしょうけど。
な。よう機能してはりますな、あそこの番犬はほんまに。
明らかに。
まあ、という形ですね。ああ、どうなっていくんでしょうか、自転車。自転車をいじめるのは、もうやめてほしいと思うんですけどね、僕はね。
僕も思います。
ということで、次のニュース。
はい。
はい、びっくり。 びっくりした。はい。松屋もラーメン業態へ本格進出。6人社などを展開する松藤さんですかね。松藤を91億円で完全子会社化。つけ麺、ラーメン業態が120店舗に。麺類事業の拡充により、グループの成長を加速ということでですね。これは衝撃でしたね。2025年12月15日のニュースですけども。
6人社が買われた。結構な衝撃ですよね。
だから、11月のニュース会でも言いましたけど、
はい。
三田製麺所が、怪力屋に買われた事件が11月にあって、12月には独輪社が松屋フーズに買われる状況ですんで、は
い、ねえ、で吉野家だってなんかねラーメンの売り上げ倍にしますみたいなのを出してるじゃないですか。
出してますんで、
だからもうラーメン戦争ですよ。
まあ代理戦争みたいな感じですけどね、まあ、
いやそうそう、いや本当そうなんですよ。だからラーメン戦争は昔からあったじゃないですか。もうこの 3,40 年ずっとあったんですけど、
うん、
それがこう別の会社の資本を借りる形で、
うん、
大規模なラーメン戦争が起こって
ますね。
だから規模が大きくなってるんですよね。店舗対店舗というよりチェーン対チェーンのラーメン戦争になっているのです。
うん。ね。そんだけ儲かるってことなんだろうけどね。ただやっぱり僕は先月から言ってる通り、
はい、
あの、つけ麺というメニューのオワコン化っていうのは本当厳しいなと。三田製麺が大赤字ぶっこいてたっていうのは先月のラジオ食堂で基本通りなんですけども、
はい、
今回買われた独輪社なんですけども、ここに書いてありますけども、独輪社、三田製麺ほどひどくはないです。連結売上高が100億円ぐらいです。で、連結営業利益が4億円ぐらいなんですね。
そうですね。連結4億ですね。はい、4億です。
4億。営業利益率が 4% しかないんですね。
そうですね。
営業利益出てるだけええやんけと思うんですけど、三田製麺なんかね、真っ赤っかやったわけですから、
うん、
ただ4億円はさすがにしょっぱいなって思ってしまいますよね。
あ、で、坂谷さん、実はこの4億円も、増えてるんですよ。
うん、あ、そうなの？
松屋フーズの IR 資料、この直近3年間の財務成績っていうのがね、松藤の。
ああ、出てたんだ。はいはいはい、
出てるんですよ。
はいはい。
で、坂谷さんのおっしゃった通り、直近の2025年の営業利益は4億なんやけど、
うん、はいはい、
これ去年3億で、
あらら、3%。
おととし1億やね。
しょっぺーな。
で、おととしに至っては、当期純利マイナスなんですよ。
あらららら。やっぱつけ麺きついんだ。
そう。だから割と回復してきて 4% なんです。
なるほどね。そういうことか。
逆に言うと、だからこそ松屋フーズは、もうちょっと手こ入れしたら、AD 伸ばせるとか。う
ん、ああ、まあまあまあ、松屋フーズさんとかは。
出せるっていうところ
は、
当然見込んでるんでしょうけどね。
うん、まあそういうのは得意ですからね、松屋さんとかは。
うん、
営業利益 4% っていうのが、あの、高いか低いかっていうのは、うん、なかなか、あの、想像つかないと思うんですけれども、普通に、あなたがうどん屋をやっていたとして、月の売上が200万あったとして、手元に残る利益が8万円ですよと想像していただければ、4% という数字がどれだけしょっぱいかは理解できると思います。
ゾッとしますね。
ゾッとしますよ。4% やったらね、だからあの、手元に利益20万ね、普通の新卒のサラリーマンぐらいの利益残そうと思ったら、500万売上げと上がるわけですよ。20万手元に残そうと思ったら、まあ、ということで、まあ、なかなかしんどいですよねっていう話ですね。
うん。
だからあれじゃない、独輪社の人たちもさ、買われてホッとしてんじゃない、これは。
ああ、まあそういうのはあるかもね。
うん。
だって松藤なんてさ、大株主はね、あの創業者の方じゃないですか。
うん。これ創業さ、2007年、設立から2007年だから、スタートアップの上場ゴールみたいな感じじゃないですか、こんなの。
まあ、そうやん。だからまあ、見事エグジットしましたみたいな感じやな。
うん。っていう話でしょ。だってね、直近の利益率が 1% とか 3% やったらね、これはちょっともう、夜眠れまへんでっていう話やからね。
うん、
そんな。
まあそういう意味では、創業者とかね、個人の関係者はもうほっとしてるかもしれんな、これ。確かに。
うん。いや、しんどいでしょ、そんな。1% しか利益残らへん状態だった。で、その年、純利益マイナスでしょ。で、これから先、つけ麺が再びブレイクするっていうのもなかなか考えにくいわけですから。
そうですね。まあそこはね、かつてラジオ食堂のね、つけ麺特集で、まあ、お三方が大いに語ったところではありますけども。
いや、で、三田製麺があのざまでしょ。そんな中で、松屋さんがね、
91億。
91億円で買ってくれるわけでしょ。
うん。
バンバンないでしょ、そんなの。
はい。麺もだってもう何年食ってでねえかわかんねえもんだな、ね、
いや、まあ、
2年ぐらい食べてないかな。
まあ、君とかそうでしょう。まあ、やし、店舗自体がどんどんなくなってますからね、つけ麺なんか。
いや、そうなんですよ。そうそうそう。だから、自分の行動圏内に、つけ麺を食べられる店が、日高屋しかないですよ。
まあ、日高屋行ってつけ麺は食わないですからね。
日高屋行ったら僕は味噌ラーメンか、チキン味噌ラーメンか、いいんで。
まあ、だから、松屋さんも、
はい、
まあ、つけ麺をメインにやって、ていくつもりもあんまないんじゃないかなって思っちゃうね。どんどんラーメンの方に寄せていくんじゃない？これは。
これやったらラーメンチェーン買うんじゃないですかね。どうなんですかね。
まあ、つけ麺やったら買いやすいとか、そういうのもあるんだろうけど。
あ、あるかもね。 確かにね。だから、店舗ごと買うから、
そうそうそう。
月見今やってありますけど、ラーメンもできましたろって言って、ラーメンの方にこう、寄せていくっていうの
が
あります。
うん、じゃない。このまま月見やっててね、そんな未来があるかっていう話やからね。
まあ、月見も美味しいっちゃ美味しいですけどね。
ね、ということで、ああ、また今月も暗い話ばっかりしてる。ということで。
明るい話をしよう、明るい話を。
明るい話。株式会社ペッパーフードサービス、2025年12月第3四半期決算短
縮。ヒュー
ヒュー。11月14日。
はい。
飽きまへんな。
久々に見ましたね。いわゆるドマイナスってやつ。
営業利益マイナス、経常利益マイナス、純利益マイナス。卒業って言ってもう1年、そうそう1年経ついますけども。
ちょっと再入学の懸念が出てきましたよ。
理由ね。
理由ね。
いや、ちょっとこうなるとは想像もしてませんでしたね。一ノ瀬健作さんに社長が変わって、で、そこから V 字回復して、夢の経常利益プラスを達成したのがね、2024年12月期だったんですけども、
はい。
いきなりマイナス。まだ第3四半期なんで、あと1クォーター残ってる状況ですけども、からプラスに持っていくのはまあ無理でしょうというふうに考えると、ちょっと手こ入れが必要なんじゃないでしょうかって感じですね。
そうですね。
最近私いきなりステーキ行ってないんで、すいませんとしか言いようがないですけども。
うん、まあ僕も行ってないんですけど、だって卒業させてたから。
いいふうに捉えてみようっていうことで言うと、
はい、
新橋の月花さんがバカみたいに赤字を垂れ流してる説。
あ、でもね、
知れてる。
それは多分ね、そうじゃない。今回財務諸表があるじゃないですか、決算短信が。
はい、はい。
で、まあ、いつもの通りそこの最終ページには、セグメント情報っていうのがあって、構造はずっと一緒なんですよ。だから、行き捨ては黒字なんですよ。
うん、そうだね。
レストラン事業はやっぱ赤か。
赤になってるけど、でも結局のところ、その他のマイナスの方が大きいんで、
検索さんの前の先代の時からの構造をそのまま引き継いでるな。
いや、そうですよ。う
ん、歴史的黒字、レストラン赤字で、一般管理費多すぎ。
そう。前期がレストラン事業黒字で、今期赤字になってるんで、うん、月花の罪は重たいんですけれども、にしても会社全体を左右されるほどの赤字は超えてない。やっぱり本社ビル、あれがあかんっていうところは変わってないですね。
そうだよ。
一般管理費高すぎ問題が結局のところ全てですね。
やっぱり本社移転っていう話、いつもの話にしかならんのかいって思う。
でもさ、一般管理費がさ、2024年か2025年にかけてさ、10% ぐらい上がってんだよな。
上がってる、めっちゃ上がってる。だから、8億だったのが、10億になってるよね。
うん、だから、これは何やねんと。
でも人件費ちゃう？
うん、まあそうやろうけどね。
10% 以上上がってるじゃない？だって8億が10億になってるってことは、10割る8だから、1.25、25%。
あ、そんな上がってる？
いや、だからさ、皆さんのね、勤務されてるところでもさ、本社にいる人の給料 25% も上がってるって言うと上がってないじゃないですか。
うん。うちの会社はね、僕の人生で初めて、ベースアップっていう言葉を、最近聞いたんですけど。
うんうんうんうん。
まあ、これは今ね、インフレの世の中だから、いろんな会社でやってることなんで、ね、人生で初めて見ましたベースアップっていう言葉。まあ、それはいいんだけど、人件費っていうのは今上がってるとはいえ、25% はね、変だね。
だって 25% ベアはないでしょうよ。どう考えたって。
まあまあまあ。
そんならないじゃないですか。これはなんだろうね。地帯とかも上がってんのかね。ちょっと不思議やな。
ああ、まあそれはあり得る話だね。うん、まあそれに関しては株主総会って聞かないと分かんないことですね。さすがに。
そうですね。まあもう一回株を買う気にもないのならないんですけれども。いや、でもちょっとこれ、やばいっすよ。ペッパさん、まさかのラジオ食堂帰り咲きありえますからね。
帰り咲きね。
検索さん初期でね、無事卒業したかと思いきや、
ね、
まさかのラジオ食堂大学再入学ありえますよ、これ。
いや、ほんと、綺麗な卒業だったんですけどね。残念ですね。
いや、でも、ね、だって僕ら拍手しておめでとうって言って、
ね、
送り出したじゃないですか。
はい。いや、まだ終了のホイッスルはなってませんので、まだ、
そうですね。
第三四半期。
まだ諦める時間じゃないです。
そう、そうです。まだワンクォーター残っておりますんで。残ってるのか。
まあでもそこについては多分ほぼほぼ答えが見えていて、12学期の業績予想がもう出てますんで。
あ、はい。
で、これが見事な3連続というか、はい、決めてますんで。
あ、なるほどね。
だからまあもしかしたら来年の3月あたりにラジオ食堂に正式復帰されるという可能性も。
まあ、ありえますね。
はい。
うん、
まあ。割と濃厚かもしれない。あとは我々がやる気があるかどうかというそれだけの話。
ね、まあ、それか松屋フーズさんが買ってくれるかもしれませんけどね。
ペッパーフードサービスごと？
あ、いや、そらそうでしょうよ。
いや、だから、国と勝つ規定と、
いや、まあ、
帰りで頑張るんですかって言うんですけど。
いや、もう、そ そんなもん、残してもしょうがないでしょうよ。
クニ、カツキテ、スキハナ、カイリ、ゴールデンカルテットや。
授業出せんや。
いいんですよ、そんな話は。
でも、いいですよ、そんな話は。どうなんでしょうね、これ、本当ね。
ご自身で決算短信載せてることなんで、もう結果は見えていると言っていいんですけど、第4四半期ですね。
はい。
通期決算も見守っていきましょうということですね。
そうですね。はい。はい。というわけで、やる気のないマクドナルドニュースでございます。
はい。
今月はね、結構頑張ったなって思ってます。先月、どうせ来月はグラコロですって、やる気ゲージ5%ぐらいで言ってたんですけども、
はいはい。
ただ、今年のマクドは一味違うっていうことでですね、
ほう。
2025年12月11日のニュース、マクドナルド、トドウマタルタル&デミグラコロ、グラコロ史上初の新商品第2弾。これ、すごいですね。史上初らしいですね。だから、新商品第2弾出すということで、パルメザンチーズやトリュフ香るタルタルソースっていうことで、いつもグラコロとデミグラコロ、それ出して終わりです、みたいな感じだったんですけど、今回はタルタル&デミグラコロっていうのも出してきたわけなんですよ。
なるほど。だから新商品を出してきたと。
そう。あら、マクドさん、今月はやけにやる気じゃないですか、と。ちょっとびっくりしましてですね。
でも、坂谷さんごめんなさいね。これ僕食べてもいないんで初めて見て、もう大変申し訳ないんですけど、
はい。
普通のグラコロにデミとタルタルのっけただけちゃいますの？
やめろよ、そういうこと言うの、お前。
怒るっていうことは図星っていうことじゃないですか。
いや。
グラコロの中のクリーム部分とか、なんか具材とか変わってたりするんですか？
いや、変わってるわけないでしょうよ。そん
変わ
な。
ってないね。
マクドさんの新商品はそういうもんですよ。
そうですか。
もうそんなさ、蝶野正洋選手の技って STF しかないんですか？みたいな、そういう愛のないツッコミ入れるのやめません？
SDF しかないですけどね。
まあ、蝶野は
本当にそう。
STF だけであれだけ活躍したのがすごいんだけど、まあそんな話はどうでもよくてね、マクドさんっていうのはそういう会社ですから、そこの根本を否定してどうするんですか？
そうか。坂谷さんからすると、まあ、頑張ったと。
頑張った。しかもですよ。
はい。
トリュフ香るタルタルソースですよ。これ、新フレーバーです。マクドナルド。
そうですね。だからちょっとやっぱり僕のマクド、ね、予想やってたじゃないですか、昔。いつの間にかやめましたけど。
外れ企画ね。
そう。今頃時代が追いつきましたよね。
まあ、お前にじゃなくて AI さんにの。
あ、そうやな。チャット GPT の時代が追い
チャット GPT が当時狂ったように毎月毎月トリュフトリュフって。
プレミアムバーガートリュフ、プレミアムバーガートリュフってずっと言ってて。もう最後の方には僕はトリュフは使わないでくださいって言って、予想してもらってた。
いや、でもほんとちょうど1年前ぐらいですよね。あいつが狂ったようにトリュフトリュフ言い出
トリュフ
し
やってたんですよ。これは僕思ったんですけど、
たな。はい。
改めてやっぱりマクドの経営会議取締役会でラジオ食堂が回覧されてることの証左だと思いました。
ああ、なるほど。ああ、確かにね。そうかもしれませんね。あ、それか、マクドナルドの商品開発してる人がチャット GPT に聞いとったか、どっちかやね、それは。
その可能性もあるな。
その可能性もありますよ。
普通に、いや、そっちの可能性高いやないか、
い
や
や、
めろ。
まあでも、チャット GPT に聞くかって、お前。商品開発のプロがさって。まあ、ええけ
なん
ど。
か、そんな気しない？ 今聞いてると思うよ、俺結構。
いや、まあ、聞いてるけどさ。それそのもののアイディア使いまへんか、そんなもん。
それは使わない。むしろ外すと思うよ。
うん、ね、どっちかと言えばね。まあまあ、そんな話はいいんですけど、ね、
一
びっくり
周
しま
回っ
し
て
た
そろそろやるかの説はあるわ。
ね。ね、はい。あとね、最近トリュフめっちゃ流行ってるんですよ。
ああ、そうなの。
2ヶ月前ぐらいに、中尾さんでトリュフ親子丼に関してちょっとレビューさせていただいたんですけども、最近はね、マクドナルドでもトリュフ使うし、ファミリーマートのファミチキでもトリュフ使ってるし、今日ちょっと用事で JR 乗ってたんですけど、JR の自販機でもトリュフ香るポタージュってカンカンが売ってたりしてる。
そう。
日本の外食はね、もうまさに大トリュフ時代と言ってもいいぐらいの状況にあるわけですよ。
何？秋の卵、冬のトリュフみたいになってますね。
あ、そう。いや、ほんまそんな感じで。いや
まあでもあれでしょ？トリュフって言っても香料でしょ？要は。
ー。ああ、そうです。はい。
だってトリュフ使えるわけないじゃないですか。そんな知らんけど高価なもん。
まあね。
香り付けでやっぱりこうちょっと贅沢な感じを味わえてプレミアム感が出る。で、食べ物の味にも合うからトリュフなんや、みたいな。だから今回の件で言うと、このタルタルとかデミグラスとかにトリュフが合うみたいな、そういう話かな。
肉と合うけどね、トリュフはね。香り
ああ、
が
まあ、
し
もと
て。
もとはそうか。
Google さんの AI さんが言ってますが、
へいへい。
トリュフ香料は 本物のトリュフに含まれる、ジチアペンタンなどの主要な香気成分を化学的に合成再現したもので、人工的にトリュフの香りを再現しますって言ってますね。
それつまりトリュフを使ってないってことか。
まあ、そういう風な作り方もできるということでしょうね。いや、でもね、あ、これ知らんよ。想像だけの話を言いますけど、
はいはい。
多少は使ってんじゃない？
ああ。
いや、だって、結構こういう商品って、広告とかよく見ていただいたらわかるんですけど、黒トリュフ使用とか書いてるんですよ。
確かにそういうのは見たことある。
うん、そこはね、ちょっと混ぜてると思います。トリュフ香料に対して、何パーセント入れなさいっていう法律はおそらくないと思うんで、耳かき一杯をね、樽の中に入れても、それはトリュフ入ってるということになりますんで、一応入ってんじゃないとは僕は思いますけどね。
とりあえず、今、マクドのホームページ見てみたんですけど、本商品にはトリュフ香料を使用していますと書いてるので、
トリュフ
ま
使
ず
ってない。
トリュフを使ってる形跡はないですね。
なるほどね。そっか、マクドさんはその辺やっぱり偉いですね。ちゃんとトリュフ香料って書いてる分だけ。
そうですね。だからコンプライアンスですね。
あとね、マクドさん今回偉いなって思ったんですけど、
はい。
広告に一言もトリュフとは書いてないんですよ。
うん。おー。
これはね、偉いなってちょっと思いましたね。
なるほどね。
いや、こんなんもうトリュフ香料とか使ってたら、めちゃめちゃでっかくトリュフって書くじゃないですか。
トリュフバーガーじゃないもんね。
そうそう。中尾さんとかめちゃめちゃでっかくトリュフって書いてありまし
ああ、
たけど。
確かに。はいはいはい。ああ、そうかそうか。ただトリュフを前面に出してないと。
だからね、そういう意味では、マクドさんとしては、トリュフ香料を使った方が美味しいからトリュフを入れてるんですよ。マー
な
ケ
るほ
ティ
どな
ン
る
グ
ほど。
として使ってないんですね、これ。
そうだね。マーケティング上前面出してあくまでそのタルタルとデミグラであって。
トリュフ香料はあくまでも、それを入れたら美味しいから入れてるんですよ、マクドさんは。だって広告
なる
に一
ほ
言も
ど。
触れてないですからね。
なるほど、なるほど。
ね、食べてみましたわ、これ。
そうですね。それが一番大事ですよ。はい。
このタルタルのデミ、
はい。
いまいちやったな。
なんやね
いや、これでね、めちゃめちゃ美味しかったらね、マクドさすがってなったんですけども。
ああ、そうやで。
いやー、ちょっと雑な作りでしたね。
ちょっと残念ですね。新
残念。
商品なのにね。
まずね、トリュフはね、結構、ちゃんと香る。香料なんだから、香るに決まってるんだけど、結構
はい
ト
はい。
リュフの味がする。しかしだな、めちゃめちゃとっちらかった味。考えてみてほしいんですけど、今治さん、デミグラスソースとタルタルソース同時に食った経験、今までの人生でありますか？
いや、ないです。
ないですよね。そういう組み合わせって、ほとんどないんですよ。なぜなら合わないから。デミグラスソースって甘さ
はい。
とコクのソースなんですよね。で、
そうですね。
タルタルソースはコクもあるんですけども、酸味とさっぱりのソースなんですよね。
はいはいはいはい。
泡。
そうやな。しかも、グラタンもさ、ベシャメルソースじゃないですか、要は。
ああ、そうやな。
だからソース3連続じゃないですか、これ。
そうやな。もうほんととっちゃかった味。しかもそこにトリュフが乗っかってきてね。
で、さっき気になったんですけど、トリュフは肉に合うからねって坂谷さんおっしゃったじゃないですか。
肉入ってへんな、よう考え
そう。そう。だから、いや、だから具材なんか変わったんですかってちょっと伺ったりしたんですけど。
ら。まあ、変わってるわけないでしょ。そんなマクドさんに何期待してるんですかね、と、本当。
なんで僕こんなに怒られるの？グラコロにタルタルとデミグラ乗っけただけじゃないですかって言ったらなんかね、SDF みたいなこと言うのやめろみたいなこと言って、でも結局これ SDF じゃないですか。決まらない SDF じゃないですか。
いや、ほんと。マクドさんね、広告にトリュフ乗せないのは素晴らしいなって思ったんですけど、まあ、これで美味しかったら、ほんと素晴らしかったんですけど、雑な味の組み立てでしたね。
じゃあなんでトリュフ香料を使ったんですか？
わからん。迷宮入りになっちゃいました。
だから、唯一考えられるのは、マーケティングとして使ってないんやから、商品開発したり試食した人がトリュフ香料を使った方がうまいと思ったっていう。美味しいからじゃなくて美味しいと思ったから。
作った人は美味しかったんかな？もしか
そう
し
そうそう。
て。
その人にとっての真実だったんだと思うんだけど。
まあ、それはね、否定できないですからね。
本当に普通に考えて、タルタルデミグラベシャメルのソース3連発は、確かに合わんやろな。
合わんとは言わないけど、とっちらかってる。プロが作る
味の
味じゃない。
方向性をさ、食べるごとにさ、どういう味なんかなって考えながら食べるような感じになりそう。
で、しかもそこにトリュフが乗っかってくるからね。
そやな。
よく言う、うるさい味っていうやつですね。
足し算ばっかりみたいな。
そうです。でした
じゃあ、普通
ね。
のグラコロの方が美味しいんで
も
しょ
ちろんです。もちろんです、それは。
うか。すみません、すごいつまんないこと言っちゃって申し訳ないんですけ
でしたね。マクドナルドさん。次のトリュフ新作お待ちしてます。
ど。よし。
ということでですね、新メニューのコーナーでございます。今回、新メニューは3つございます。 はい。一つ目。11月27日のネタトピさんの記事ですけども、吉野家の麺メニュー第2弾は鍋で煮込む。卵につけても美味しいコクと旨味の牛肉玉ラーメン鍋膳が本日27日発売ということで、さっきもね、松屋さんが6連射買ったって話してますけども、もう牛丼チェーンはラーメン焼いたくてしょうがないんだなっていう。
米も高いしな。
ああ、それもありますしね。吉野家さんね、これラーメン第2弾ですよ。今年1回混ぜそば出してますからね。
でしたね、確かに。
混ぜそばの次の第2弾ラーメン。まあ、混ぜそばはちょっと変化球でしたけどね。これはもうかなりストレートなラーメンメニューになってますね。
ああ、いや、でも、そう言われて思い出したんですけど、これ写真今見てるんですけど、ここで出てくるニンニクマシマシダレ？
はい。
まんまこれ混ぜそばで使ってましたよね。
使ってたね。そうだね。
だから、そこもうまく使い回しというか、流用されてるわけですね。
あのね、吉野家さんね、先月もね、豚骨鍋膳で出してたんですよ。
あ、そうだったんだ。
鍋膳は冬の風物詩として吉野家さん出してるんですけど、去年はカレー鍋膳出してたんですよね。で、今年はそれが豚骨に変わってたんですよ。
なるほど。
だから、そういった意味では、徐々にラーメンに寄せていって、ついに今回、ラーメンの麺も入るということで、かなりラーメンになったなっていうのが、今回吉野さんの牛肉玉ラーメン鍋膳です。どうだったんでしょうかね。はい、
どうだったんでしょうか。はい、
はい、次こちら11月18日のエモグダムさんっていうところの記事ですね。
はい、
松屋の新作西条鉄板ナポリタンハンバーグに実食者の 45% が満足の声。低いな。 SNS 良い意味で予想を裏切られたっていうことでですね、松屋フーズが展開する牛丼チェーン松屋は18日、愛媛県西条市のご当地グルメ西条鉄板ナポリタンをモチーフとした新メニュー西条鉄板ナポリタンハンバーグを発売しました。価格は西条鉄板ナポリタンハンバーグで税込み1080円ですということで高い、そんな内容になってます。愛媛といえば今治さんですけども、はい、あえてもうこの西条鉄板ナポリタンハンバーグの存在を知っているかということは聞きません。もう
ありがとうございます。
聞いても無駄ということは分かってますんで、あ、それは決してね今治さんが悪いっていうんじゃなくてね、まあそんな怪しげなメニューですよという意味合いではあるんですけれどもね。
愛媛県西条市のホームページにもこのメニューが載ってまして、僕は結構ビビっています。
いや、まあ
この松屋のメニューが載ってるんですよ。
他に対して話題もないからだろうと思いますけども、
うん、すみません、自分まだまだやなって思います。
はい、まあ鉄板ナポリタンハンバーグ、鉄板にナポリタンとハンバーグが載ってます以上みたいなメニューなんですけども、
そうですね、
うん、まあそだうまいんちゃうって思うんですけども、まあただ問題は値段ですね。定食1180円、これをねどこまで許容できるかっていう感じですね。はい、で最後こちらですね、モノマックスウェブさんの記事なんですけども、
はい、
結構前に出てるんだな。はい、10月28日のニュースです。スケさんうどんがイオン系列で買える衝撃の再現度という、そういう記事になってるんですけども、これ最近東横名人さんから教えてもらったんですけど、イオンでスケさんうどんが売ってると、冷凍やと、それは見逃せないなと思って近所のイオン探し回ったんですけど、ありませんでした。
はい、なかったか。
代わりにテーブルマークの冷凍食品の肉ごぼ天うどん買って食べました。その感想を言います。
はい、
イオン系列で売ってるこのスケさんうどんって、
うん、
でっかいイオンにしかないみたいなんですよ。
あ、そうなんだ。
これコメント会でも言いましたけど、イオンの方で冷凍食品ブランドのアットフローズンっていうのを展開してて、そのアットフローズンっていうイオンの中の上位の冷凍食品ブランドで出してるみたいなんで、
はい、
アットフローズンがある店でしかないわけですね。で、まあ家の近くのイオンはもうちっちゃいね、マイバスもどきばっかりなんで、なかなかないよなって思ったんですけど、なんか今林さん見つけたって。
近所のスーパーに、
うん。
あります。
ええ、
すいません、なんなら今日も見ました。
あ、そう。あ、そうです。
すいません、買っておりません。謝罪します。
はい、まあいいですよ、それは別に。
理由は、
はい、
すげえ高いです。
高いね。
だから上位ブランドっていうのすっごいわかるんですよ。
うん、
だってテーブルマークの、肉うどん、
うん
うん、これ大げさじゃなくて持ってなくて2つ買えますよ。
あ
ー。だって近所のスーパーで698だったか650かなんかそんなんでしたよ。
割とすんな。ああ、なるほど。
まあ、二つあるんですよ。肉うどんと、ごぼ天ついたやつと。ごぼ天ついたやつがもう600円台。
それ、あれ、二食入ってるわけでもないんでしょ？一食だけ
でしょ？一食です。
ああ、それはなかなかですな。
これやったら店に行くまで待ちたいみたいな。
なるほどね。まあ、それは気持ちはわかりますが。言える範囲で、なんてスーパーですか？
東武ストアです。
東武ストアで売ってんの？
はい、東武ストアで売ってました。東武ストアって、
うん、
私も詳しく知らないんですけど、なんかね、たまに、 なんか地元の青果店のものとか、セイコーマートの商品とか売るんですよ。
そういうことか。へえ。
実社の系列以外のそのスーパーとかコンビニとか。
そういうパターンか。
コストコメンバーじゃなくてもコストコのもの買えますみたいなのありますやん、たまに。
じゃあ、もしかしたら結構期間限定かもしれないんで、東武ストア、ご近所にある人はちょっと急いで見に行った方がいいかもしれませんね。もし買いたいっていうんであれば。
買いたい方がいらっしゃれば、はい。
というわけで、スケさんうどんの話をしてますが、実際はテーブルマークの肉ごぼ天うどんの感想を言います。あとね、じゃあさ、このスケさんうどんの冷食、どこは作ってんねんって思って。
そう言われてみれば。
これもしかしてテーブルマークが作ってるって思って調べたら、スケさんうどん本体が作ってましたっていうオチです。
でも製造所は光乳業株式会社鹿屋工場と呼ぶ。
わからんくなってきたな、そうなってくると。
麺と肉うどんとつゆをそれぞれ別の会社が作っていらっしゃって、山口か福岡で作ってるんで、
じゃあ、もう、九州や。
でもそこがその助さん系列の企業なのか、ちょっと
まあ、
こう、
委
ウィニングじゃないけ
託じゃないですか？
ど、僕は
それ
ちょっ
は。
とわかんないですね。
まあ、お助さんうどんは、もう、天下のスカイダークの一員ですからね。まあ、そういうお仕事もやろうと思ったら、やりやすい環境にあるんじゃないかなと
そう
は
だよね。
思うん
それはやっぱり頼みやすかったりするでしょうね。
ね。っていうお話でした。はい。ということで、今回の新メニューのコーナーですが、まずね、吉野家の麺メニュー、牛肉玉ラーメン御膳ですけど、結論としては美味しかったです。
よかったです。
価格は898円、税込み987円なんで、納得できる値段ですね。はい。スープが、豚骨スープになってまして、それを野菜とか牛肉とか入ってて、で、そこにご飯とラーメンを入れてもいいし、入れなくてもいいしっていう。
なるほど。
鍋としては、うまい。吉野家
まあ、
で。
鍋でもともとやってますからね。
食べる鍋膳としては美味しいんだけれども。まあ、ただラーメンとして考えると、結構やっぱ物足りないですね。そこは。
物足りない。どうだ、豚骨が弱いって感じですか？
弱いです。
まあそこはでもそうかもね。
まあそこは、まあ吉野家に何期待してんねんの世界ではありますけれども、ラーメンで本当にお客さんを取っていくっていうことを考えると、ちょっとこれでは弱いなと感じます。
なんか鍋なんかラーメンなんかよう分からへんみたいな感じになりますかね。
まあでも現時点で言うと鍋ですね、やっぱり。まあそれでいいとは思いますけども。だからまあただ、ラーメン食いたい口で行くと物足りないなと感じるかもしれませ
ね、だから豚骨ラーメンを意識していっちゃうと、パンチが弱いみたいな感じになるって感じですかね。
そうですね。日高屋で豚骨ラーメン食べたことあります？今治さんは。
あります、あります。
まあ、あんなノリですね、言ったら。
弱い豚骨ですよね。
まあ、日高屋に何期待してんっていうの世界ではありますけど、それはそれで。これも一緒ですね、吉野家も。まあ、でも日高屋の豚骨ラーメンより、もう一ランクぐらい豚骨弱いです。
それは相当弱いな。
ただ、一つの鍋として考えたら、まあ、悪くはない。って感じにはなりますね。
鍋料理で、たまたまベースが豚骨なんですよっていう。
ぐらいであれば、全然楽しめるし、めちゃくちゃお腹いっぱいになりますね。当たり前やけど。
そうだよね。だって麺とご飯だもんね、これ。
ダブル多物水化物というやつで、お腹いっぱいになるし、まあ、味もね、満足いくし、1000円以内で食べれるもんなんで、だから、まあ、悪くはないかなっていう感じにはなりますね。
まあね、1000円の壁って言葉を考えると、だいぶいいですよね。だって税込みで1000円切るんやから、すごいですね。
もう一つちょっと嫌ごとを言うと、カレー鍋膳の方が僕は好き。そっちの方が鍋料理としてまとまってる。
なるほどね。
そこはしょうがないかな。
それ言っちゃうと、もうすき焼き鍋膳最強説みたいな感じになってしまいそうで、ちょっと怖いですね。
まあ、そうなるな。
牛すき鍋膳がじゃあまあ美味しそうじゃないですか。
まあ、実際うまいし、牛すき鍋膳は。まあ、だから牛すき鍋膳が美味しいです。で、それのバリエーションとしてカレー鍋膳も結構美味しかったです、去年。で、そこからやっぱり一段落ちますね。豚骨牛肉玉ラーメンは。
なるほどね。
吉野家さんはね、どんどんラーメンに寄せていきたい思いがあると思いますんで。
そうでしょうな。
まあ、その中でね、いつ本物のラーメンを出すのか注目したいという、そんな感じで。だから、吉野家さんとしても、今の店舗の実力というか、オペレーションの中で、ラーメン ーメン出すのはちょっとリスクあるんじゃないかって思ってると思うんですよ。
うん、
うん。うん。だから、こういう形で、ラーメンとはちょっと外した形で、鍋にして、豚骨弱いみたいなことを言われるのを回避している状態だと思うんですよね、それは。
うん、
まあ、それは戦略として正しいと思うんで、はい、という感じです。じゃあ次、はい、お台場の松屋さんのスタジオ鉄板ナポリタンハンバーグ。
はい。
いや、うまかったよ。
あ、よかったです。満足が 45% なので。
満足 45% か。あ、これ、面白いね。この、エモグダムさんの記事。松屋の西条鉄板ナポリタンハンバーグを早速実食した人が SNS 上でコメントを相次いで投稿しています。編集部では松屋のこの新メニューを実食した人は SNS 上のコメントを独自に分析した。独自な。
独自に
分析。満足が 45%。中立が 30%。で、ネガティブが 15%。はぁ、そういうこと。まあ、味的には普通に美味しかったけど、やっぱり価格に対する懸念が 15% って入ってるから、だいたいここに集約されるんだろうな。
そうだろうな。定食1180円はやっぱり結構するよね。
僕は松屋のハンバーグは美味しいと思ってる派なんで、で、はい、そこにナポリタンが追加して、まあナポリタンなんて付け合わせではあるんですけども、まあでも思った以上にちゃんとしたナポリタンになってたんで、あ、松屋やるやんって思ったし、で、鉄板皿、まあ僕は鉄板皿あんま好きじゃないんですけど、鉄板皿を出してきて洋食トリオっていう定食を作ったこと自体は、まあそれはオッケー、十分美味しいものになってると思う。まああとはもうその1180円を許容できるかどうかだな。
そうなんだよな。
1180円になってくると本物の洋食屋とね、本気で殴り合い戦闘があるようになってくるんで、本気で殴り合いできんのかっていうとこだね。それは
やっぱり松屋に対する期待っていうのは低価格じゃないですか。
そうだね。で、案外専門店の1割引き2割引きぐらいの美味しさは担保してくるから、うん、ええー、やんってなるのが松屋なんですけどね。
そうじゃなかったらやっぱり内装とかね、ちゃんとテーブルがあってとか、
まあまあまあまあまあまあそうです、
ね。そういうお店に行きたくもなっちゃうじゃないですか。まあ
まあそうですね。
いや松屋はいい店舗ですけど、基本的にはオールカウンターやし。
まあ最近あのセルフサービスも増えてますからね。
そうやな、
まあちょっとね、値段に言及して終わらせるっていうのはあまりよろしくはないとは思うんですけど、まあただあの味自体は美味しかったんで、
はい、
うん、でもごめん、よく考えたあれやわ、松屋さんあの新メニュー出しすぎてもう売ってねえわ多分これ。
そうなんだ。早すぎる。
早すぎるの。
もうこうしてる今も別の新メニューが。
ね、先月の終わりぐらいに出たのにもうなくなっちゃってるもんな、これ。今はカルビとブリスケットの合盛丼とか出してますね。あ、ブリスケットって牛の部位ね。
あ、ほんとだ、あ、これか。おーおーおー、
って感じなんで、松屋は今年ね、週一のペースで出してくるから。
こっち狂ったかのように出してますね。
ね。
かつや全力飯を余裕で上回るレベルで出してますね。
ね。どこを目指しているのかってなってきますけど、まあ来年
は。やっぱり毎日のように来てほしいんですかね。
それはあるんでしょうけど。はい。で、最後ね、テーブルマークの明らかにスケさんうどんをインスパイアしたであろう肉ごぼ天うどんなんですけども。
はい。
これは普通に美味しかったです。
なんか、テーブルマークで肉ごぼ天うどん出してるんですね。
これもね、今年の秋ぐらいに発売されたメニューですね。
しかも福岡の味って出してね、言ってるからもう。
まあ、福岡の味と一言で言っても、いくつか種類あるんですね。今人気のスケさんうどんもありますし、何度も言ってますが、スケさんうどんって北九州なんで、だから、
そうですね、
博多うどんは博多うどんで別にあるんですよ。
はい。
で、今回は多分スケさんうどんをインスパイアしてるもんだと思うんですけどね。で、これが税込み387円なんで、今林さんが言及された通り、スケさんうどん本家の2分の1ぐらいの価格で売ってると。
ああ、いやー、俺これこっち食いたいっす。
まあ残念ながら多分スーパーでは売ってないと思いますよ。この辺のスーパーでは。前回のラジオ食堂でも言いましたけども、今回もイオンのネットスーパーのグリーンビーンズさんにお世話になって買ったんですけども。
なるほど。
かなり、スケさんうどんの味を再現してるなとは思った。というかね、やっぱり、九州のうどんを全国で食べれるようにした初の商品になるんじゃないのかな、このテーブルマークの。
テーブルマーク、
そう、肉ごぼ天うどんって。今まで、まるちゃんのうどんとか、
カップ麺みたいな感じで。
そうそうそう、どん兵衛の西日本うどんとかあったんだけれども、うん、あれより本格的な、九州のうどん。だしは結構、その、どん兵衛のね、方は、あごだしの風味とか再現されて、だからよくできてるなって思ってたんですけれども、
うん、
だけどやっぱりね、麺がどうしたって、
まあ、そうだよね、
再現度が低かったんですけども、今回のテーブルマークの冷凍はもうかなり再現されてる。
で、加藤吉って言ったら、讃岐うどんじゃないですか。
まあね。
そう、それがちゃんと柔らかふわふわ麺って書いてるから、それをまあ再現してきて、
再
丸
現
ご
して
と
ま
に
す。
再現してるってことなんですかね。おお。
柔らかふわふわ麺で、かつ、絶妙なコシがある。
ああ、いいですね。
九州のうどんっていうのをかなり再現できてて、
やるやんって感じ
や
です
る
か。
やん。家の近所のスーパーで売ってやこれっていう、そんな感じでしたね。
食いたいっすね。同じことばっかり言ってすいません、本当に。
グリーンビーズさんで買ってください、それは。でもね、ちょっとすけさうどんのうどんとは違ったかな。もちもちというか、粘り気がある感じ。柔らかいけど、ちゃんとコシは残ってる感じになってて。すけさうどんのうどんとは若干違う感じだけど、ニュアンスはね、かなり出てるし、これはこれで全然うまいっていう。というふうには思う。ということで、新メニューのコーナーでした。私がすけさんうどん食べれるのはいつになるんでしょう。ちょっと東武ストア回ってみます。
ありがとうございました。
はい。じゃあ最後、スイーツコーナーです。ちょっと待ってくださいね。今回紹介するのはですね、甘じょっぱい風味が癖になるじゃがいももなか、丸永製菓さんのアイスを買ってきました。
丸流しいこ。
最近はですね、坂谷がスイーツコーナーを担当するにあたってですね、毎回大して好きじゃない甘いもん食ってるんで、まあ、歳末ぐらいは、ちょっとね、自分の好みに寄せて甘じょっぱ系を試食させてくださいという、じゃがいももなかという商品です。甘じょっぱ系アイスってなかったですもんね。
ありそうでないですね。だからみたらし団子系みたいな甘さですよね。甘じょっぱいっていうと。
とか、あれか、北海道で有名な、チョコポテトチップス、ロイズで
ああ、
とか、
そうですね。ああ、ポテトチップにチョココーティングしたやつですね。
ですね。まあ、ちなみに、この商品は、2025年の3月に発売された商品なんで、だから、すいません。速報性は弱いですけども、ちょっと試してみますね。ああ、こういう感じか。美味しい。
美味しい。ありがとうございます。
いつもと。
美味しいのが一番。
アイスモナカなんですけど、
へ
皮がジャガイモで、ジャガイモというか粉でできていると思うんですけども、ジャガイモの粉で。ポテトチップスっぽい味付けがされてて、その辺が甘じょっぱいっていう風になっていると思うんですけども、風味もかなりジャガイモがっぽい味で、
ちょっと塩味効いてるみたいな感じですかね。
塩味はそこまでですね。ミックスナッツの塩味ぐらいですね。美味しいですが、甘じょっぱ系で言うと、もう少し調整が必要かなって感じますね。
もうちょっとこう塩気を出してほしいみたいな感じですかね。
僕としてはそう感じますね。
甘じょっぱい言うほどしょっぱくないみたいな。
甘さ優勢ですね。美味しいですけどね。
丸永製菓さんっていうところが出されてて、ファミマ限定で3月からずっと出してるってことは結構なロングセラーですね。
まあ確かにね、それはロングセラーですね。
そっ
まあで
か。
も、甘じょっぱ系アイスっておそらく今まで僕らが知ってるぐらいメジャーになったアイスはないんで、これから増えていくというか、開発されていくんだと思うんで、次の商品に期待っていう感じですかね、これだと。
なるほど。
いや、美味しいですよ。美味しいんですけど。
まあ、甘じょっぱ系をね、
甘じょっぱ
突き詰めていく
系、
人
突き詰め、そう、そうなんですよね。
もね。甘じょっぱ系、ブルーオーシャンだと確かに僕も思うんで。
まあ、僕は、ロイズのチョコポテトチップが、あれが至高だと思ってるんで、僕の拙いスイーツ知識で言うと、やっぱりあそこまでバランスを突き詰めてほしいなって思います。
なるほど。
いや、でもふと、ブルーオーシャンだと思うんで、どん
そう
ど
なん
ん
で
出
す。
していってほしいですね。ガリガリ君のナポリタンとかあったじゃないですか、ちょっと前に。コーンポタージュ味とか。あの辺もね、僕はいい線いってたなと思うんですよ。ナポリタンはいまいちやったかな。コーンポタージュはね、アイスの新しい味になり得たと思うんですよね。まあでもあれもね、結構甘さの方に寄っちゃってたんで、いまいちやったんですけど。
難しいですよね。そもそも甘じょっぱい、アイスにかけたやつお菓子もあんまり多くないと思うんで。
ああ、そうですよね。
だってそれこそね、ロイズのその、チョココーティングポテトチップも、まあスイーツの中でかなり珍しい方、甘じょっぱい系。僕あと本当にみたらし団子ぐらいしか浮かばないんで。
みたらし団子もまあ、でも甘いじゃないですか、やっぱ。どっちかといえば。
今甘いですよ。
だ
だって、お
から、
菓子です。
いや、まあそうなんですけど。
まあ、お菓子全部甘いってわけでもないのですけれど。
だから、やっぱりちょっと甘さ、しょっぱさのバランスで言うと甘さが勝ってるな、と思いま
そう
す
だね、しょっ
ね。
ぱによってるちょっと甘いみたいなやつって、ポタポタ焼きとかも結構甘いけど、ハッピー
そう。
ターン。
ああ、そっかそっか。あの辺が至高
ハッ
か。
ピーターンあたりいいかもしれんな。あれ結構甘いや
そうですね。
ん。いや、でも塩は勝ってるやん。
そうですね。あのあたりの味をアイスでね、
ピータンアイスって前あった気がするけど、どうだったんでしょうね。すいません、くたば
だ。食べてなくて、私もすいません。ね。
まあ、でもね、今でも根付いてないってことはやっぱり、ブルーオーシャンなんで。
ブルーオーシャンなんで、次の商品期待してます。スイーツ系は僕やる気ないのがリスナーさんにも映えてますけど、でも、はい、甘じょっぱ系アイスはちゃんと期待してるんで、
うんうんうん、
ね、どんどん出してほしいですね。
そうですね。赤城乳業さんの経営企画もラジオ食堂聞いてると思います
ので。あ、そうそう、聞いてますんで。
はい、ぜひ、期待したいと思います。よろしくお願いします。